情報コーナー。帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、帰宅役所地域力推進室の藤井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
藤井さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、本日はですね、現在応募作品を絶賛募集中のですね、はい、京都北短編文学賞についてです。
おお、あの先日あの望月舞先生にもお越しいただいて、
はい、
ね、あのお話をお聞きしたところなんですけれども、はい、その京都北短編文学賞について引き続きどういうお話になるんでしょうか。
はい、そうなんです。7名のですね、作家の先生に同文学賞の応援大使としてご就任いただいたというのは、以前の放送でお知らせをしたと思うんですけど、
はい、
なんと今回ですね、追加で2名の作家の先生に同文学賞の応援大使としてご就任いただくことになりました。
おー、すごい。さらに2名
さらにです。
うわ、なんと豪華じゃないですか。
いや、本当におっしゃる通り。
じゃあ今日はそのお話ということなんですけれども、はい、京都北短編文学賞の応援大使についてということですが、はい、前回聞き逃した方いらっしゃるかと思いますので、はい、ぜひあの京都北短編文学賞についてもう一度簡単に教えていただけますか。
はい、帰宅役所ではですね、作家の望月舞先生の北区船岡山を舞台にしました小説京都船岡山アストロロジー2巻が7月15日に発売されましたことを記念しまして、
はい、
北区を題材にした短編小説作品を全国から募集し、優れた作品を表彰する京都北短編文学賞というのを創設しました。
はい、
応募作品は7月15日から11月15日まで受付となっております。
なるほど、もう7月15日から始まってもう間もなくですよね。11月15日までなんですね。はい、じゃあもうあと残すところ1ヶ月ほど、はい、ということですが、
はい、
その京都北短編文学賞の応援大使、新たにご就任された方々について少しお聞きしていいですか。
はい、前回の放送でご紹介いたしました宇月美香先生、
はい、
柏天先生、
うん、
天芸寺さやか先生、
はい、
西角真由美先生、八谷紬先生、宮下絵馬先生、そして前回の放送でゲストとしてご出演いただきました望月舞先生、うん、これで7名ですね。
はい、
で、加えまして今回新たにですね、
はい、
木名知蓮先生、
うん、
飛野優先生にご就任いただきまして、総勢9名の応援大使の皆様に京都北短編文学賞を盛り上げていただくことになりました。
すごいですね。
はい、いずれもの先生もですね、
はい、
京都にゆかりのある方で、
うん、
望月先生とのご縁によりご就任いただいたということで、
すごい、望月先生ありがとうございます。
もう様々ですね。
うわ、でもそれにしてもあの9名もの作家先生がずらりと、
はい、
それも京都にゆかりのある方々ばかりなんですよね。
はい、
なかなかそんなにたくさん京都にゆかりのある作家先生がいらっしゃるって知らなかったなっていうのも。いや、本当
その通りですよね。
ねえ、はい、うわ、あの以前あの放送でお聞きしたんですけれども、はい、応援大使の方々は本文学賞の入賞作品をまとめた作品集にオリジナルの短編小説作品をご寄稿いただけるっていう話だったと思うんですが、
うん、そうですね。はい、
あの今回追加でご参加くださる先生方はどうなんですか。
あ、はい、その追加の先生方含め9名の先生方にも応援大使としてですね、その北区を題材にした短編小説を、今回この京都北短編文学賞のために特別にご寄稿いただくということになりましたんで、
お、
はい、
じゃあそれを読むことができるわけですね。
そうなんです。で、その作品に追加して、現在募集中のご応募いただいてますその文学賞の作品というのが入賞されますと、
はい、
作家の先生方の作品とともに入賞作品として今後発行する作品集に収録されるというふうな特典があるわけですね。で、こういうふうな機会っていうのは全国あまたある同様の文学賞のコンテストにおいてもあまりない特典かなと思うのですごくレアなものかなと。
そうですよね。なんだか本当に豪華で嬉しくなっちゃいますよね。
はい、そうなんです。もう特にその北区を題材にその先生方も短編作品を寄稿いただけるということなので、
なるほど、先生方も北区を題材に。すごいな、なんか負けてられないとか。
負けてられないでしょう、
ね、
これ
ねえ、すごいですよね。ますます盛り上がってまいりましたね、
は
い、
そうなんです。
いや、京都北短編文学賞、こちら作品集への収録をはじめとした入賞特典や商品もあるんですよね、
はい、
これまたとない機会ですし、ぜひもうリスナーの皆さんもご応募検討されてみてはと思うんですけれども、はい、いやそれにしてもやっぱりあと1ヶ月となったらなかなか執筆慣れてないものにとっては大変なんじゃないんですかね。
そうですね、と思うんですけど、
はい、
実は私ですね、この文学賞の事務局の立場ではあるものの、
はい、
今しがたの先生方が9名に追加になったということも含めですけど、
はい、
ちょっと文学賞に応募してみようかなと思い立ってしまいましてですね、ちょうど先月に執筆をし始めて、
はい、
もう1ヶ月かからないくらいで作品を書き終えて応募することができまして。
ちょっと待ってくださいよ、はい、それってやっぱり書き慣れているとか、かなりそういう執筆活動に興味があって大好きとかそういうことですよね。
前振りありがとうございます。いや私自身ですね、
はい、
特に文才があるわけじゃなくてですね、
はい、
その執筆と言いましても小学校とかで、ありましたような読書感想文程度の経験しかなくてですね、それを経てではあったんですが、あれこれとその北区の魅力考えながらの執筆っていうのはとても楽しかったですし、特に短編小説だったんで気軽に執筆できたかなと思います。
気軽に、
はい、
どうなんでしょうねうわでもやっぱり書こうと思うにあたってハードルが高かったんじゃないのかなと思うんですけれどもね、
うんうん、
確かに今回の京都北短編文学賞、応募要件の一つとしては、2000字から5000字という字数の指定がありましたよね。
そうですね、
2000字程度ならなんとか書けそうなのかなとも思いますけれども、でもやっぱりどう考えたってあれですよ、400字詰めの原稿用紙が50枚、
2万字5枚です
か、ね、5枚、
はい、
5枚、
はい、
結構その上に50枚です本当に作家先生になっちゃいます
ね。
5枚というとかなりじゃないですか、
確かにそうですね。なんでちょっと私もその執筆するときはだいぶ敷居高いなというふうには思ったんですけど、
はい、
ちょっと意識したところが3点ほどあったんですよね、
はい、
で、まずはその北区の魅力を作品内でいかに伝えるかっていうのが、この文学賞においてはすごい重要な要素とされてます。特にその他の文学賞なんて言いましたらば、その特典で出版家、
はい、
出版社がついて販売されたりとかあるんですけど、
はい、
そうなってくるとやっぱり文学的要素っていうのをかなり重要視して審査されちゃうんですが、こちらの京都北短編文学賞っていうのが、その思わず北区に来てみたくなるような文章であれば、北区の魅力が紹介できるんであれば、いい風に考えれると思いますんで、そういう風な書きぶり表現とかっていうのがあまり重要じゃないという要素が一つ、
はい、
でなかなかですね、そうは言いましてもですよ、書けないなというふうなところで、まず何を題材にしたらいいんだってところもあると思うんですけど、その私もここを北区に来て、仕事を職場として来てまだ5ヶ月とか6ヶ月ぐらいなんですけど、
そうなんですか、
はい、なんですけど、その私自身も、やっぱり京都そのものに生まれ育ってるっていうこともあって、
はい、
北区内についても、お仕事で回ってる中、京都やったらこういうもん やんねっていう当たり前の社寺仏閣とかもそうですし、はい、あの北区で言えば幅広い道幅が広かったりとか、
うんうん、
鴨川があったり船岡山があったりとか、
うん、
あの例えばラジオミックスさんもここにあったりとか、
はいねはい、
あの皆さんは普通にそこで過ごしてらっしゃるんでしょうが、
うんうん、
きっとその区外の方とか市外の方やったらそれって普通じゃないのかもっていう当たり前じゃないものって多分にあると思うんですよね。
なるほど。確かに生活をしていると当たり前としか思えないから、うん、そこに目をやることを忘れちゃってるのかもしれません
ですね。なんであのそれを改めて、まあ、他の方の意見というか他府県のお友達いらっしゃったらそういう話聞いたりとかしつつ、
はい、
私もちょっとここら辺界隈取材したんですけど、
はい、
これってやっぱりここ独特のもんかな、京都だけとか北区だけのもんちゃうかなっていうのがいくつかあったんですよね。
あるんですか。
うん、あると思います。
なんだろう。
いや例えばですよ、うん、例えばその、うん、ここの北区のこのラジオミックスさんがある北大路駅周辺といえば、
はい、
その京都駅まで電車とかでももう10分15分とかで行けちゃうじゃないですか、
うん、そうですね。
とかあの飲みに行こうかな思って中京とかの方の飲食店行くにも電車で10分、うん、
はい、
むちゃくちゃ便利ところにあると、あ私なんかお酒ぐらい お酒の話しかしないまあそれぐらいあの交通の便もよろしいし、
はい、
あのショッピングモールもあるし、
そうですね。確かにその町と京都 の, その 市内と、うん、あのちょっと郊外とかすぐにつながる、
すぐに行けてしまうって、これが例えば首都圏だったらどうですかっていう話なんですよね。30分40分かけて電車で乗って街中行くみたいなことがあるので、
確かに
すごいむちゃくちゃ便利ところやでという、
まあそうですよね、うんうん、
でも皆さん当たり前やからそんなに気づいてないんですけど、
そうですね、うん、あの確かにあのおっしゃる通り便利な部分もありますけれども、地下鉄が通っていない部分はなかなか大変なところもありますよ。
もちろん、はい、そこでバスターミナル、バスが走ってるじゃないですか。
確かに京都はねバス、はい、これ慣れてしまえばバスを上手に乗り継げば、うん、本当に便利に、
むちゃくちゃ便利だと思います。
行けますからね、はい、そうか、バスのこと忘れてましたね。大切ですね。
そうなんです。なんでそういうところが魅力だなと思って、うん、まあ、応募作品に書いたわけなんですよ、
うん、はい、そうなんですね。でも、うん、その、ま、作品を、ま、書くっていう、書こうと思うのも大変ですけれども、いざ書こうとしても題材を見つけてそれをどういうふうに書いていくかという考えるそのインスピレーションも
なかなか難しいですよね。確かに、うん、私もそのそもそもどうしようかなと思ってたところ、たまたま友人が話してた実体験を、
はい、
が全然他の地域であったんですけど、他府県なんですけど、はい、でそれをここ京都市北区に落とし込んだらうまいこと書けるんちゃうかなと思って、フィクションとノンフィクションの融合のようなことを意識して執筆しましたね。
すごい、なんかもうそれだけ聞いてるだけでもなんだかプロですかって聞きたくなるぐらい。
いや恐ろしかったですね。
すごいな、はい、いやでもなんかそういうお話を聞いているとより一層好きな方は挑戦したくなるんでしょうね、
う
ん、
そうでしょうね、はい、ぜひぜひ応募いただければと。
本当そうですよね、うん、確かにその今おっしゃった通りそのフィクションノンフィクションの融合であっても要はその北区をアピールするための小説なんですよね、はい、
そうなんです。
そうか、じゃあちょっとそういうところを、ま、日頃住んでいる私たちには気づきにくいところかもしれないけれども、うん、振り返ってみて、はい、何か書き出すっていうのも一つなんですね。
そうですね、まさにもう我が町北区、うん、本当にすぐ隣にそういう魅力があ るんだと思うんですけど、
うん、
なかなか気づかないもんで、
そうですね、だから
そういうご自身の生活環境住環境の中でも、うん、非常にそういう魅力っていうのは隠れてるので、うん、そういったものを要は魅力を再認識していただいてですね、
うん、
発信していただくと、
うん、
でそんな発信した作品を誰かがもし仮に読まはって、うん、
はい、
北区行ってみようかなってならはって、うん、その実際題材を触れはったらむちゃくちゃ素敵なことじゃないです。
そうですよね、うん、まあ、でもそういうきっかけになる小説を作れたら嬉しいでしょうね、うん、
そうですね、
ねえ、いやいかがですか藤井さん、はい、もう一本。
そうなんですよ、これもうお一人当たり3作品まで応募できるということで2作品あといけちゃうわけですよね。
そうですよね、
あ、1ヶ月ですからね、うん、もういや書けるってさっき言ってました頑張ってみます。頑張りますよ。
ぜひぜひね、えちょっと藤井さんの作品が読めることを楽しみにしておきます、
はい、ありがとうございます、
ね、いやもうでもぜひ多くの方にご応募いただきたいですよね。
そうですね。
こちら7月から募集を開始されましたよね、
はい、
あと本当にもう1ヶ月ということになりますけれども、最後に藤井さんからリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、この京都北短編文学賞を機にですね、
はい、
北区を知ってもらったり、その北区の魅力を再認識してもらってですね、
うん、
その魅力を発信することで多くの北区ファンを増やしたいと思っております。
はい、
ぜひ皆様も京都北短編文学賞で、うん、皆様の好きな北区を発信し、北区を盛り上げてみませんか、うん、作品募集の締め切りは11月15日必着でございます、
はい、
詳しくは北区役所のホームページをご覧ください。
はい、
たくさんのご応募お待ちしております。
ぜひぜひ北区役所のホームページに詳しいこととか、あと、
ね、応募
フォームも、
あ、そうなんですよ、
ありますよね。
はい、
はい、もしもインターネットがちょっと使えないという場合は、はい、
郵送も可能でございます。
なるほど。お問い合わせ先は北区役所さんで大丈夫ですか。
はい、北区役所のホームページにはなっちゃうんですけど、はい、その応募先というのも記載してございます、うん、問い合わせお電話いただいてもご案内できますので、はい、
なるほど。直接窓口に行かれても大丈夫なんですか。
そうですね、ちょっと郵送で受付にはなるので、
はい、
用紙をこちらで預かることはできないんですが、
なるほど、
住所郵送先をお知らせはできますので。
なるほど、
はい、
いやじゃあちょっといろんな形で、まあ、とにかく頑張って応募してみてくださいって感じですね。
ぜひお願いします、
ね、いやでもいろんな方のその発想を読めるって楽しみですね。
そうですね、本当に北区、ね、いろんなちりじり、ね、魅力あると思いますんで、うん、本当にたくさんの魅力あふれる作品っていうのをですね、
うん、
作品に収録して、いろんな方に触れてもらいたいなと思っております。
はい、いやありがとうございます。なんとなくお聞きしていると北区のことをもっと見たくなってきましたね。
そうでしょう、はい、できれば書いてほしいんですけどね
無理無理いやでもね聞いていると本当に書きたくなる、そんな気がしますね。
そうですね、本当に、ね、やっぱり書く手前できっと悩まれている方も多いと思うので、ちょっと私がそこの、うん、まあ煮えみたいなもんでなって体験してみましたんで、
わ、ありがとうございます、はい、ちょっとね、じゃあちょっと躊躇されてている方はぜひまず試してみるところからも、
そうですね、
ね、いいかもしれません。
まず書いてみてほしいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。ということで今日は北区役所の地域力推進室の藤井さんにお越しいただきました。そして京都北短編文学賞ね、応援大使の先生が2名増えたということで、はい、本当に豪華になってますので、
超豪華
で、ぜひ、はい、ぜひご応募ください。
どうぞよろしくお願いします。
藤井さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。